本語の SBS です。
まずは、シドニー映画祭に、ね、上映決定ということでおめでとうございます。
ありがとうございます、
はい。最初にこのシドニー映画祭で上映ということをこう知らせを聞いたときにどういうふうに感じられました？
そうですね、実はなんかその今年2月にロッテルダム行ってたときにですね、
はい、
シドニーのプログラマーのナシェルさんっていうナシェムドリさんっていう方とお会いしてですね、その時に内定をいただいたっていう感じなんですけど、はい、でそのナシェルさんは実は去年の東京国際映画祭の時のスプラッシュ部門の審査員だったんですけど、
はい、
そちらがですね、上田ライオンの今回ワールドプレミアだったんですけど、偶然の出会いがなんかシドニーでの上映につながって、すごいなんか不思議な感じがあるんですけど、ただまあそのすごいやっぱり大きな歴史のある映画祭だったんで、もう本当興奮しますね、最初決まった時はですね、はい。
でこの上田ライオン、英語のタイトルが The Hungry Lion ということなんですけども、はい、ストーリーがこうごく普通の女子高生がこう性的動画に出ていたというこう噂を流されて、この平凡な日常が壊されていくっていう話なんですけれども、はい、このストーリーを描こうと思ったまずきっかけは何だったんですか？
そうですね、まあ、きっかけっていうのがいくつかあるんですけど、まず大きな、その、もともと僕前の前作がですね、日本で、の大阪で実際に起きた、育児放棄の事件をですね、
はい、
元に、映画にしたんですけど、まあ、それを作った時に、まあ、いろんなやっぱり賛否、まあ、そのやっぱり人が、実際に子供が2人亡くなった事件だったんで、賛否をがちょっと日本で起きたんですけど、でそういう、その時に僕の中でやっぱり人をそういう、まあ、人の不幸を題材にした作品を作ったということで、ちょっとモヤモヤがずっと残ってまして、
はい、
でまあ、その中で、その実際に日本で起きた事件、いくつか、まあ、ちょっとあるんですけど、その被害者に対して、やっぱりなんかその報道の仕方っていうのが、かなりやっぱり、まあ、亡くなったから人権がないって言われればそれまでなんですけど、かなりやっぱりその加害者の方は守られてて被害者の方は晒されるっていうのはすごい結構言うとなんか日常的に本当にそういう光景が多くて、でまたそれに対する世間の反応もですね、やっぱりなんかその被害者に対して落ち度があったんじゃないかっていう、まあ、ものやですね、まあ、その被害者の遺族に対してなんかその辛辣なことを言う、まあ、意見が結構多くて、でそういうのを得て何かそのやっぱり映像とか報道とかの暴力性みたいなのをすごい感じたんですよ。もともと僕が自分が作った作品で人が傷つけるっていうその暴力性も感じてたんで、こうそういうのをテーマにしたいなってその時にまあ思って、でちょうどその当時ですね、まあ、日本人の、ジャーナリストの、後藤健二さんという方がですね、IS に捕まって、まあ、まあ、ちょっと殺されるっていうふうな事件があって、それも報道されててですね、でそういうのもちょうどなんかジャーナリストっていうか、まあ、その報道ってなんだとか、いろんなことをちょっとその当時すごい考えてですね、で、まあ、この、まあ、映画っていうものをちょっと、まあ、着想して、で、それで、まあ、作品にしたっていうか、経緯がありますね、はい。だからまあその日本の事件をに着想を得て作ったんですけど、
はい、
ただやっぱりまあ海外で上映をするとやっぱり日本だけの問題ではなく世界共通なんだってことはちょっと実感しましたね。
なるほど、
はい。
映像がこうカメラを定位置に据えたワンショットが積み重ねられていくという、こう手法なんですけれども、この手法にこだわられたのはどういう、
はいはい。まあ、基本的に、まあ、僕の先、前作品、まあ、この固定の、まあ、長回しっていうのは結構あるんですけど、
はい、
まあ、けど、まあ、僕自身、もともと、実はジャーナリストになりたかったんですよ、昔ですね。はい、でそれで、まあ、その、まあ、映像でジャーナリズムっていうものを表現していこうと思っているところがあるので、なるべく、その、カメラで主張しないっていうか、まあ、あるものを見せるっていうことで、まあ、その、作っていってるんですけど、特に今回心がけたのはやっぱり観客がですね、観客ってやっぱり加害者よりも被害者の方に自分を重ねようとするっていうのがちょっとやっぱあるんで、まあ、なるべくそれを避けるために、まあ、主人公に感情移入させないように、まあ、するためにですね、カメラを動かさないというか、ある程度の被写体主人公との距離を取るというか、そういう感じでなるべく眺めるような感じで作品を作りました。
ね、先ほどそのジャーナリストになりたかったというお話がありましたけれども、はいはい、ね、前回の作品もその育児放棄だったりとか、はい、はい、まあ、コミュニケーションが苦手な若者を取り上げたりとか、
はい、
とてもこう難しい現代的なテーマに毎回取り組んでらっしゃいますけれども、いわゆるドキュメンタリー映画ではなく、こういうナラティブの映画だから表現できるものっていうのは何だと思われます？
そうですね、もともとよく、まあ、なんでドキュメンタリーやらなかったのとやっぱり聞かれるんですけど、やっぱり、まあ、それ、まあ、ジャーナリズムとかジャーナリストっていう、まあ、言葉ワードがあれば、まあ、必ずドキュメンタリーって、まあ、多分連想されると思うんですけど、
はい、
ドキュメンタリーっていうのはやっぱりその被写体、本当に生きてる生身の、ね、人間というか、ね、この生活してる人そのまま撮るっていうことで、僕はなんかそのなんていうんだろう、まあ、意図せぬところでやっぱり被写体の、あの人生を変えてしまうっていう、まあ、その力がそのあると思ってたんで、それがまあその今のまあニュースとかそれにもつながるとは思うんですけど、それがまあ前もって僕は分かってたんで、まあ、なるべくそのフィクション、まあ、ナラティブでその表現して行きたいって思って、まあそのこういう形の映画を撮ってるんですけど、それでもやっぱりその映画に関わる人たちの人生を変えてしまう可能性があるというのは今回感じてて、前作を感じてて、
はい、
やっぱりちょっとそのなんていう、まあ、映像を作るとか作品を作るっていう人間の側のやっぱりちゃんとそういうなんかそのことも考えてですね、やっぱり作らなきゃいけないなっていうのはちょっとすごい感じてますね。
で、ね、その登場人物 の高校生ですとか家族ですとか、はい、会話がとても自然だなと思ったんですが、このシナリオとアドリブの割合っていうのはどのくらいなんですか？
そんなに大きなアドリブって実はそんなになくて。
ああ、そうなんですか。
ほぼ、はい、脚本にほぼ書いてある通りにやっていただいてるんですけど、ただリハーサルを、はい、まあ、シーンによっては結構重ねてまして、特に高校生の、まあ、4人が4人の友達が一緒にこう登場するシーンに関してはかなりリハーサルを重ねてます。なので自然なセリフっていうのをその現場で作っていたというか、
はい、
リハーサルの段階で作っていって、まあ、なるべく本当の高校生のような会話を、まあ、ちょっと作ってもらったというか、そういう感じにはなってますね。
監督ご自身がまあ高校生だった頃と比べてもこう今 の若者の環境っていうのは、はい、まあ、SNS ですとか、それから、はい、動画サイトですとか、スマートフォンだったり、
はい、
ご自身の高校生だった頃とかなり変わってきてると思うんですけれども、
はい、
今回この作品を作る上で、なんかこう感じられたことってありますか？
そうですね、やっぱりなんかその今の若者たちを語る上で、まあ、よくやっぱ SNS 世代とか、
はい、
まあ、スマートフォンがあるから、まあ、それを規制しろってやっぱり大人かというか、まあ、僕よりも上の世代、まあね、若い頃にスマートフォン、ね、インターネットがなかった人たちは、規制しようっていう話になるんですよね。インターネットとか、まあ、SNS ってすごいいい部分もたくさんあって、まあ、そういうところは生かしつつ、なんかもっと違うなんかことができないのかなとは僕は思ってて、で、まあ、例えばリベンジポルノに関しても、彼氏だからこそ、そういう自分の性的なちょっと、動画とか画像を撮らせてしまうっていうところあると思うんですけど、はい、それを単純に責めるんじゃなくて、やっぱり僕らの世代と今の若い人たちの世代ってなんか撮るっていう、まあ、撮影するっていう行為自体がもう一種のコミュニケーションになってると思うんですよね。なのでそれを踏まえた上で、じゃあ、まあ、どういうふうにしたら、そういうの防止できるかっていうふうに考えていかないといけないので、なんか頭ごなしになんか撮っちゃダメよって、撮る方が悪いよ、あ、撮らせる方が悪いよっていうんじゃなくてですね、うん、なんか撮るのがもうコミュニケーションの一つだから、じゃあどうしようかっていうふうな感じで、まあ、教育なりしていかないといけないのかなと僕は思ってますね。だからそういうふうに、はい、メッセージとしても、うん、そういうふうな感じで、映画では心をかけました。はい。
で、飢えたライオンというこのタイトルの由来は何だったんですか？
こちらがですね、うん、アンリ・ルソーというフランスの画家がいまして、その、
はい、
画家のですね、まあ、作品ですね、の、タイトルを、使ってます。で、こちらの絵がですね、まあ、これ絵を見るとまあ一番わかりやすいんですけど、はい、ジャングルの中にも描いた絵なんですけど、その中心にカモシカをライオンがこう襲いかかってる絵なんですよね。でその 絵の背景、まあ、ジャングルの中にライオンがあのカモシカにかぶりついているのを覗き見してるフクロウがいたり、他の鳥がいたり、あとおこぼれを狙ってるヒョウがいたりっていうのが絵なんですけど、はい、そのなんかジャングルが、まあ、ネットとかの匿名性をなんか保ってる、まあ、世界に見てたりとか、あとまあそういうあの覗き見てたりとか、そのおこぼれを狙ってるっていうものが、なんか今の日本のなんかそういう社会の象徴なんじゃないかなと僕はちょっと思って、それをまあそのまま映画で表現できたらなと思って、まあそのままタイトルも使いました。
なるほど。ライオンだけじゃなくて、フクロウもヒョウもみんな飢えてるんですね。
あ、そうですね。はい。
なるほど。今後撮ってみたいテーマなんかありますか？
はい、まあ、いくつかも今進めてはいるんですけど、一、はい、つはあの全く変わるんですけど、まあ、美をテーマにした作品でですね、まあ、いわゆる障害者って言われる方たちの美を描くということで、今ちょっと一つ進めてますね。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。